皆さんこんばんは。この3週間新約のエペソ書の公開説教をしてきましたが、今後は月の最終週のみ旧約聖書から4回に分けてエステル記を学びたいと思います。その理由は2つあって、1つ目はエステル記の時代背景がユダヤ人がペルシャに離散していた時のことであり、当時彼らは異文化に支配され宗教的な少数派として生きていた。その意味で今の日本におけるクリスチャンの私たちと被る部分があるからです。僕らに守るべきものがあれば、その純粋さを保つために引きこもって牧羊少とすべきなのか、それともあらゆるものに対抗し批判し敵を作ってでも何かを主張し続けるべきなのか、そのどっちもが正しくないわけで、この書はその正解を示してくれています。第二に、この書の面白い点は、当時のペルシアでは女性の地位が低く今の日本と文化的に似ていることです。にもかかわらず、この書では女性が最終的に社会正義の担い手となるんですね。そういった二つの面で、しんどい状況にあって神は共に働いてくださるんか、具体的にどう働かれるんか、今日はエステルの一章二章そのポイントで見ていきたいと思います。ポイントは三つあって、一つ目は外見とは裏腹に神は働いておられるということ。二つ目に、世界は外見に執着し外側しか見てないということ。そして三つ目に、神の働きは私たちを世への霊俗から解放してくれる、この三点です。さて、一つ目のポイントは、神は外見とは裏腹に常に働いておられる。神はたとえそこに見えないように見えても必ずおられ働いてます。物語はこう始まります。第一章ではペルシャ帝国クセルクセス王は宴会を開き、おそらく酒の勢いでしょう、自分の妻の美しさをみんなに自慢しようとして王妃に出てくるようにと命じますが、彼女は出てきません。これは並外れた勇気でした。なぜならそれは王に恥をかかせることやからです。王は怒り閣議を召集し、王妃ワシュティを追放することを決定します。そして新たな王妃を探させるわけです。学者の憶測では1000人ぐらいの美しい娘たちが国中から集められただろうということでしたが、8節、王の命令すなわちその法令が伝えられて、多くの娘たちがスサの城に集められヘガイの管理のもとに置かれた時、エステルも王宮に連れて行かれて女たちの監督官ヘガイの管理のもとに置かれたとあります。娘たちが王との一夜を過ごすために宮殿に入った時、全てはその一夜にかかってました。その夜の出来次第でその後の彼女たちの人生は次の3つの道しかなく、そのうちの1つに決まったわけです。1つ目の道が、王が彼女たちを気に入らなかった時、彼女たちは恒久的な側室とされるものの二度と王に呼ばれることはありません。もちろん家に帰ることも結婚することも他の男性と関係を持つことも不可、それはふさわしくないからです。ここは王のハーレムであり、基本的に二度と呼ばれることはなく、彼女たちは18歳かそこらで事実上永久未亡人になったんです。二つ目の道が、運よく王がこの子は気に入ったとなったら、彼女は側室となり王が気まぐれに呼び出す存在となります。3つ目の道、これは 本当に本当に運が良ければですが、その子は王妃となり、王室の特権を継承する後継者になります。ところで、呼び出された娘の一人に孤児のユダヤ人少女エステルがいました。彼女は年上のいとこモルデカイに育てられてて、モルデカイはユダヤ人の自分の身分は隠すようにと彼女に命じてました。彼女はその言いつけを守り、自分のことを一切語らず、王宮のあらゆる美容訓練を受け、ある日王の前に住み出るわけです。そしてその結果、彼女は王の最高の寵愛を受けることになります。彼女は王妃となり、その盛大な婚礼の宴が開かれたわけです。ここでまず気づくのは、神についての記述が一切ないことです。実際エステル記は最後まで神のことについては言及しません。聖書の中でも珍しい書です。聖書はここで一体何を主張してるんでしょう。まずユダヤ人はこの時代に大きな危険にさらされてました。彼らを滅ぼそうとする強大な光が力が存在し、ユダヤ人だと分かると彼らは文字通り殺戮し、その持ってる富を奪おうとしたんです。これは聖書のあらゆる箇所で見られることで、イスラエルの神はその民の窮状を目にするたびに、驚くべき方法でそのことに対処してきました。出エジプトの時の銃の災いも、またその後航海が2つに割れたという出来事もその一例ですが、このペルシャの地では何も起こらない。奇跡もなければ幻もない。完全に神不在であるかのようです。が、この書の終わりに来ると僕らは気づくんですね。一連の奇跡が起こったことで最終的に彼らが救われたということ、その最初がこの王の宴会でした。でも、もしクセルクセスがそこで酔っ払わなかったら、そして王妃の自慢をしなかったら、王妃ワシティはそのまま王妃で、ユダヤ人は全滅したでしょう。つまり、ユダヤ人が救われるためにはエステルが王妃になる必要があったんです。でも、もしエステルが美人でなく王宮に呼ばれなければ、さらにエステルがたとえ王妃になったとしても、モルデカイがもし2人の男の王暗殺計画を耳にしなければ、また後で分かることですが、モルデカイが王のピンチを救ったその功績に対し、王は彼を称えるのを長い間忘れてしまってたわけで、でもある夜眠れず過去帳を読んでたら、そのことが書かれてて、あ、忘れてた、今こそ彼を称えなければとなったわけです。が、もし功績挙げたその直後に称える儀式が終わってたら、また王の眠れぬ夜がなければ、ユダヤ人の救いは起きなかったわけです。一つ一つは超平凡な出来事、それだけ見てるとそれが神の技とは誰も思いません。出エジプトの銃の災いに比べると、もうちっちゃなちっちゃな日常茶飯事です。クセルクセスが酔っ払って王妃の自慢を始めても、お、神がここに働かれたという人はおそらく世界に一人もいないでしょう。エステル記がここで伝えているのは、それでも神は確かに働いてたということです。創世記の12章で神はアブラハムに約束してこう言われました。お前の子孫を通して私は世界を祝福すると。しかし、もしこの小さな偶然が一つでも欠けてたら、もしあの夜クセルクセスが酔っ払わんかったら、ユダヤ人は皆殺しにされてたわけです。そうさせないように 神は自分の約束を守るために小さな小さな偶然を延々とつなぎ合わせて働かれた。このことを知ることは重要です。だからエステル記は書かれたんですね。実は僕自身にも似た話があります。津久島に初めて来たのが2016年の10月でした。がそのきっかけがその3ヶ月前の2016年の7月の神戸の伝道会議の最終日。本来僕はビジネスマン伝道という分科会、旗絵は教会増殖という分科会でした。まあ分かれて両方ええとこ取ろうという感覚やったんです。でそれはもう3日3晩、まあそこにずっと集まり続けるわけです。が最終日だけ、伝道会議終了の直前に会場を出て、僕は大阪の実家の庭の掃除に行く必要があったんですね。だから別々の分科会に出てたら、おそらく落ち合うのも難しいかもしれない。会場でかいですから。ですからその日だけ僕は旗に合わせて教会増殖に出たわけです。そこで出会ったのが当時グレースシティチャーチの牧師だった福田誠先生でした。先生から月島というところで今東京の都心の教会開拓者が集まって会議を定期的に開いてるんで出てみたらと、今度は10月だという話でした。そしてここに初めてやってきたわけです。もし実家の庭の掃除がなかったら、それはなかったわけです。またその10月の会議は実はこのもんじゃ通りの横のアイマークタワーというちょっと黄色いあのタワーマンションの会議室であったわけですが、そこに行くのに間違って一つ手前の新富町で降りてしまいました。うわ最初から遅刻かよと、新富町で降りようと言うたん誰やと、こんな遅刻してカッコつかんなと夫婦でブツブツ言いながらこの佃大橋を歩いてたんですが、遥か彼方に小中幼稚園の看板が見えて、あここのビルはオフィスビルと違うんやって、人が住んでるんやと初めて知ったんですね。それまでは卒業後のビジョンとして僕は都心でビジネスマン伝道をしたいという思いを持ってました。が一方旗絵はどっちかというと郊外のもう今、まあ、多くの、無牧の教会がありますから、そこに行ってファミリー向けの伝道したいという思いが強く、まあ、話をするたんびに意見が合わず平安もなく4年間過ごしてたわけです。が佃大橋から見たあの景色は、ここにビジネスマンとファミリーの両方があるということを教えてくれて、その時初めて2人のビジョンが一致し、その日からこの月島近辺での開拓ということを祈り始めたわけです。もし神の非凡な働きをドッカンと見るなら、いやでも神の臨在を感じたでしょう。が日常の中で僕らはついつい神はいないんじゃないかと思ってしまうんですね。でももしあの時実家の庭の掃除がなければ、また電車降り間違わなければ、佃大橋からのあの景色を見なければ、今ここで礼拝が行われたかどうかは分かりませんと思うと、やっぱりあの時神はおられ、確かに御心を成してくださってたんですね。神は今もあなたの救いのために、あなたの最善のために働いておられ、いないように見えても約束を成就されておられるということです。神は外見とは裏腹に常に働いておられる。これが一つ目のポイントです。二つ目のポイントは、世界は外見に執着してる。神はそうではありませんが、世は外見に執着します。その宴会は180日続いたと言われますが、それは全財産全家畜をみんなの前に運び込んでまた連れてくるのにそれだけの時間がかかったと言われています。 それほどにクセルクセ僧は自分の持ち物を自慢したかったんですね。そして第2章の美人コンテストも全く同じ流れで、まあこのことからペルシャにおいて男にとっては富と権力が最重要アイテム、そして女性にとっての重要なのが性的な肉体的な美しさだったと結論付けることができます。本当にあの時代あの国に生まれてこんでよかったなとつくづく思うわけですが、でも世界は今もクセルクセスの時のままです。つまり外見的なイメージ表面的なものは人格よりも大事やし、あなたの持ってる金美しさ才能権力コネはあなた自身の存在よりも大切だから、それを整えろっていろんな施術を使って自分をグレードアップせよと僕らに迫ります。これは女性だけの話ではありません。世界は現代版クセルクセスです。そして僕ら全員にこの資格がなければ、この美しさがなければ、この財力がなければ、そして完璧な履歴がなければ、あなたは無価値だと言い続けるわけです。しかし以前皆さんと学んだヨナ書を覚えておられるかと思いますが、神は最後に私は12万人もの人間のいるこのニネベの町を愛さないわけにはいかないと言われました。神は全被造物の中で人間を最も愛しておられます。そしてそれゆえにその時の大都市ニネベを神は最も愛されたわけですが、その意味でこの東京は当時のニネベの100倍の人口を要します。ですから神の愛はここにあのニネベの100倍注がれていると僕は単純に考えるわけです。そしてその神がこの神の愛する東京の人たちにエステル書を通じて言いたいのは、ちょっときつい言い方ですけど、あなたたちはこのまま世の妾天空の支配者の側室になっててええんかということです。あなたは自分や人の価値を美しさやお金また権力や才能で決めてないかって、それがあなたの配偶者選び友達選びキャリア選択の基準になってないかって、あなたを本当に駆り立ててるものは何なんだって、いやいや自分は違いますと即座に否定しないでください。実はこれがエステルに起こったことの確信やからです。僕らのそばにいる人でももう何割かはもう裏や表なくもう完全に権力と名声を勝ち取ることに執着してます。正直言って救われる前の僕もそうでした。それのどこが悪いんやともう開き直ってました。みんな一皮むいたら同じやろって。でも幸い救われそこは大きく変えていただきました。それはもちろん神の恵みによるんですが、そんなもんは本物じゃないってサタンの惑わしやということを御言葉と聖霊が僕に教えてくれたからです。でも頭じゃそう分かっても文化が周りが昔のままなので意識的な思考を通さずに影響を受けてしまってるという部分は今もあります。美容施術を受けないとあなたは価値がないよと人にも自分にも語りかけてしまうんです。それは外からの圧力でなってしまうことですが、過小評価はできません。僕らは全員ある程度この影響を受けてます。それをエステルが証明してます。最初の2章に登場するエステルはもう完全な失敗例で、フェミニストたちはそんなエステルに嫌悪感を抱き、逆にワーシュティに好感を持ちます。彼女は声上げたからです。でもエステルはどうやったか、今日読んだのはごく一部ですが、エステルが頂点に立てたのは絶対的な 服従の結果だったと分かります。まず彼女はモルデカイの言うことを 100% 聞き、ヘガイの言葉に最もよく従ったと書かれているからです。エステル像が示すのは、彼女は人間のように男たちの望むことは何でもした、この世のシステムに身を捧げ、女の美と性的魅力を偶像化することで彼女は頂点に立ったわけです。これがフェミニストたちが彼女の行動に対して愕然とする理由です。それに対し、まあ同じ旧約ですが、ダニエルはどうやったかというと、彼がバビロンの宮廷に連れて行かれた時、彼はもちろんユダヤ人で、彼にとっては全くの異教の世界に連れてこられたわけですが、彼は最初から私は使えますがユダヤの律法は守りますと宣言します。大したもんやと思います。もちろんその後いろんなこう試練に遭うわけですが、それに比べてエステルはこの時何も言いません。それは彼女がその時の食の律法をまず破ったということを示します。毎日のことですから。でもそれだけじゃありません。彼女は異教の男性と結婚し、そしてベッドも共にした。これは明らかに律法違反であって、まあ、旧約聖書を大切にする人は誰もがひどいことだと言います。皆さんはどう思われるでしょうか。確かにエステルは罪あるものだ、もうここまで来たら彼女には何ができるだろうかと。でもそこが肝心なんです。実は僕らもエステル同様、ほんまはやったらいかんことをガンガンに要求してくる社会に今生きてるわけです。これを完全に避けることはほぼ不可能です。今のこの日本文化でクリスチャンの若者が一体何を見、何を考え、そして世のクリスチャンが配偶者を探すのにどういう思考回路で考えるか、これを自分の反省も含めて思い巡らすと、こう言えるかと思います。まず候補者が10人いたとします。でもそのうちの8人は美貌もパフォーマンスも優れたものは特になく、外見的には欠けてたとする。するとあなたは残りの2人だけのことを考え、その2人に心からどうかその人格と霊的成熟が備わってますようにと願うんです。探し方、決め方は2段階で、最初の選別方法は世間様から教えてもらってる。つまり前半戦は世の基準、そしてほぼ8割カットした後、やおらキリストの基準で後半戦に臨むんです。結果として実際に素晴らしい配偶者候補や輝かしい未来の可能性をあなたは見過ごしてる。世間があなたに影響を与える度合いはあなたが思っているよりはるかに大きいということです。この問題の解決を見る前に、実は励ましと挑戦があります。多くの人が今の話を聞いて、おそらく、あ、自分もキリストの花嫁というより、まあ、ある程度世の側室になってしまってるかもしらんな、美の施術にもう疲労困憊し、王との一夜というビッグチャンスに魂売り渡しながら、でも陶器にキリストの教えを信じてる、自分はその程度までもう落ち込んでしまってるかもなと感じるかもしれません。実際程度の差こそあれ、僕らの中にはエステルのようなひどい失敗をしたということを自覚している人がいます。エステルは本当にカオスの前半戦によく考えることもなく突入し、恐ろしいスタートを切りました。でも素晴らしいのはここからです。このエステル記を少しでもご存知の方は、彼女が最後は勇敢な心を持つものになったということをご存知だと思います。神は彼女に忍耐深く接し、彼女を成長させ、彼女を偉大な存在に変えていくんですね。 なぜこれが重要なのか。それは人生のスタートをどれほど台無しにし、またどんな悪い選択をし続けてきたとしても、神の最終的な死の内容は自分では書き換えることはできないということ。大体案なんか存在しないんです。これは自由意志と神の計画ということで、先週先々週も話したかと思います。道徳的な模範となるべき人がこんなひどい状態じゃもうどうしようもない。これ以上エステル記なんか読みたくないと、もしあなたがここで言うなら、それはあなたが聖書のメッセージを理解してない証拠です。聖書はもう繰り返し繰り返し、僕らがこの世に汚染され、かなりのレベルで美容施術を受け、またかなりのレベルでこの世の側室になってるという事実にもかかわらず、神は僕らを決して諦めないと言っておられます。牧会祈祷でも僕らの救いを決して諦めない神にいつも感謝を捧げてます。でも僕らはここで何かをしなければいけない。覚えておくべきことはこうです。神は第一サムエルの16章7節でこう言ってます。人は上辺を見るが主は心を見ると。残念ながら僕らはそこで行き詰まりますが、その打開策を神は持っておられる。まずそのことを知りたいと思います。ジョージ・マクドナルドという人が書いたカーディとお姫様物語というおとぎ話があります。そこではこんなことが書かれてます。王女には妖精の先祖がいた。その先祖が少年カーディのところに現れてこう言うんですね。今すぐお城に行き、王様と王女をあなたは助けなければならない。でもただ一つ肝に銘じておくべきは、表面だけを見てはいけない。表面は美しいが中身は獣というものがおり、また逆に表面は獣だけど中身は美しいものもいる。そこを間違うとあなたは迷路に迷い込むよと。その上で彼女は言います。今あなたの手を火の中に入れなさいと。いやいやとカーディは躊躇しますが、彼女の火の中に彼は手を入れ、それを引き抜くと彼女は言います。これであなたは誰かの手に触れた時、その外見ではなく内側の霊的な本質を感じ取れるようになりました。そのことを今見せてあげましょう。そう言ったかと思うと、彼女はリナという忌まわしい獣を呼び寄せます。ちょっと絵を出してもらっていいですか。こんな挿絵がついてたんですけど、こう書かれてました。象の足、ホッキョクグマの頭、そして蛇のような黄色い目、下顎は飛び出してつららが逆さまに乗ってる、首からは毛がむしり取られてまばらに残ってる。手を取りなさいと言われ、カーディは目をつぶってその手を握った。すると彼の握った手は柔らかい子供の手だった。黄色い目から光を発し、リナは恐ろしい顔で半笑いを浮かべてたが、そこには間違いなく子供の手があった。物語はここまでなんですが、僕らにはそれができないんで、人生であらゆる悪い選択をしてしまうということです。本当の美は世でいう美とは異なってて、僕らにはそれが乗り越えられない。表紙だけで本を判断し、いい出会いを逃し、金と美とコネとキャリアと才能と権力で人や自分を評価してしまってる。残念ながらこれが僕らの状態なんですね。世界は外見に執着してる。2つ目のポイントです。3つ目のポイントは、神の御業はこの奴隷状態から僕らを解放することができる。この世がクセルクセスのように、私の配偶者になるにはまず美しくなれ、それができたら認めてやるとあなたに言うとき、あなたは疲労困憊します。 疲れ果てます。しかし聖書の中では神が、私はあなたたちの配偶者になりたいと言っておられるんですね。そのことご存知でしょうか。実際には君主としもべではなく、最も親密な関係、夫婦の関係を持ちたいと言われるんです。最初に旧約でこの言葉を見た時、僕自身ピンとこなかったし、もし真剣に考えるなら配偶者になる、それ喜びよりなんかもっと美容施術がいるんちゃうかみたいな心配の方が大きかった気がします。日々祈り、道徳的に立派になり、ええ人にならなあかんって、大変やなって。でもそうじゃないということをエステル記は教えてます。今のエステルの手を取って決して美しい女性を見ることはできないでしょう。今の彼女はそんな存在じゃないからです。でも神は間違いなく彼女の手を取り、物語が進むにつれて彼女を導き、決して見捨てず、忍耐深く愛し、偉大な存在に変えていくんですね。それは何を意味するんでしょう。神は他の誰とも異なる配偶者だということです。なぜならこれはエステル記におけるエペソ5章の御言葉の前味だからです。エペソ5章にはこういう御言葉があります。25節、夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。また27節にはこうあります。ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった教会の栄光の教会をご自分の前に立たせるためですと。エステルはもともと美しかったから愛されたんじゃありません。イエスはあなたの欠点に関わらず、あなたを美しくするために愛してくださるんです。イエスは唯一の王であり、唯一の配偶者としてあなたのために命を捧げられるお方です。あなたが美しいからではなく、あなたを愛らしくするために全てを捧げられる。イエスは未来を見てます。時間を超えてあなたの本質を見ておられるんですね。それはどういうことか。イエスは縛られ、銀貨30枚で売られ、差し通されました。このイエスの姿を見た時、僕らは世の側室から解放される2つのものを手に入れることができます。一つは誠の美の定義です。本当の美の定義です。僕たちはこれまで自己中心的な美の追求に追いかけられてました。でも無限の栄光を捨て地上に来られ、人間となり十字架にかかられた姿を見た時、イザヤは53章でこんな風に言ってます。2節です。彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもないと。でもイエスが僕らのためにその無限の美しさを捨てられた、この姿こそ本当の美しさなんです。これはパラドックスです。全ての逆転です。真の美は自己陶酔ではなく、その反対の自己犠牲にあるということをその時知るんです。僕たちのために美しさを捨てたイエスを見て、僕たちは真の美しさを初めて理解したんです。そして世とは違う別の定義の美を僕たちはこの時知るんですね。そして第二に、僕たちはイエスに対する自分の美しさについての新しい体験を得ます。もう一度言います。これはイエスに対する自分の美しさの体験です。イエスが、私はあなたの配偶者、 私はあなたの新郎でありあなたの花嫁だと言った時、そしてバージンロードを歩いて花嫁が新郎のもとに来る時、新郎はそれを見てどう感じるんか。彼はただただ花嫁の美しさに圧倒されるんです。なんで彼女はそんなに美しいんか。それは現実のあなたがどんな姿であろうと、あの装いで覆われたあなたは美しいんです。純白のドレスと長いベール。イエスはその言葉でこの親密な関係を僕らに伝えたいんですね。なんでイエスはこんな親密な比喩をここで用いられるんか。それは僕らの現実がどんな姿であろうが、たとえどんな霊的な欠陥があっても、イエスはご自分の義で僕らを覆い、自ら捧げた美しさで覆って、これほど美しいものは見たことがないというんです。イエスはなんでそう言うんか。それはあなたがその真実を知った瞬間、世の中のあれが必要これが必要と押し付けてるの頃から完全に解放され、もうツルツルのパンチネロになるからです。美の新しい定義と新しい体験があなたのものになる。キリストが愛する者たちに言う真の霊的な美の施術を通してです。それは往々にして苦しみです。でもあなたが今日自分は神の目に美しいという絶対的な確信を持ってその苦しみに耐え抜くなら、あなたは美しくなる。まるで圧力がダイヤモンドを生み出すようにです。摂氏1000度の高温と5万気圧の中であなたは少しずつダイヤモンドになるんです。この後エステルの宴会が記されています。プロムの走りとなる喜びと極めの宴席です。プロムというのは卒業式の後とかでもうみんながもう心からそれをお祝いする素晴らしい宴席ですが、これも子羊の婚礼に比べたらなんちゅうことはない。この婚礼こそが、この子羊の婚礼こそが歴史の頂点であり、この時究極の王キリストが僕らを抱き上げ、僕らは美の頂点に至る美しさとなる。主が成し遂げた御業ゆえについに待ち望んだ配偶者を得るんです。このことを知れば今からあなたの偉大な人生が始まります。それでは一言お祈りいたします。それはご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。愛する天のお父様、尊き皆をあがめます。今日あなたは一体なことを語ってくださり感謝します。主イエスが私たちの究極の王であられ、また花婿であられること、私たちに美しくなれと強いるのではなく、あなたが私たちを美しくしてくださるということ、またあなたが私たちのために命を捧げられたのであり、私たちに命を捧げることを求められないということに感謝します。私たちはあなたに従いたいと願います。あなたが私たちのために成してくださったことゆえに、人生の困難の時も歩んでいきたいと願います。今私たちが偉大なる人生を歩み、今日いただいた御言葉から学んだこの真理を知る喜びに満ちた人生をこれからも歩み続けることができますように、どうぞ新しい習慣それぞれの場に使わされます。あなたご自身が伴い力づけ励ましてください。 すべてを見てにおいだねし、私たちの尊き救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。